委員会レポートその2、各常任委員会における議案の審査の状況です。教育福祉委員会、国民健康保険条例の軽減措置拡大と付加限度額の増額の改正、周南市国民健康保険条例の一部改正。主な質疑として、本来であれば条例と新年度予算が一緒のタイミングで出てこなければいけないが、同じタイミングで条例を出すことができなかったのかとの問いに対し、条例は国の法改正や施行令の改正が済んでから改正することを基本としている。この度は3月4日と3月11日に国民健康保険施行令の一部を改正する政令が公布されたことにより最終日に上程させていただいたとの答弁でした。また、今回の改正は負担軽減措置の拡大となっているが、保険基盤安定制度の中で国と県と市が負担するとの理解でよいかとの問いに対し、保険基盤安定制度の保険料軽減分として県が4分の3、市が4分の1を負担し、法定の繰り入れがされる。また、保険者支援分として国が2分の1、県と市が4分の1ずつの繰り入れがあるとの答弁でした。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。周南市老人デイサービスセンター条例の一部改正。主な質疑として、新しく建設された鼓園老人デイサービスセンターでは、今まで通り40人の定員でデイサービスは行われるのかとの問いに対し、現在の特別養護老人ホームおよびデイサービスセンターは3月末で廃止となる。今後は社会福祉事業団が新たに建設した老人ホームと合わせて今と同規模の40人定員で実施する。現在は公設民営だが、今後は民設民営となるとの答弁でした。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。企画総務委員会、廃校の大通小学校の国内運動施設は大通地区体育館として管理。体育施設条例の一部改正。この議案は、休校中の大通小学校が4月から廃校になることから、同校の屋内運動場施設を文化スポーツ課所轄の体育施設として設置するものです。主な質疑として、この施設を今後使用する場合、受付業務や貸管業務はどこが行うのかとの問いに対し、これまで通り司書の職員が行うとの答弁でした。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。災害派遣手当支給条例制定。主な質疑として、本市の職員を他市に派遣した場合に、派遣先の自治体が災害派遣手当を支給するための条例を持っていないような場合はどうするのかとの問いに対し、例えば一昨年の萩市の災害の際は、派遣した時点では萩市も条例を持っていなかったので、災害の後で条例を制定し訴求適用された。現在県内では7市で条例を制定しているが、災害等があった場合には途中で条例を制定し訴求適用する例が多いと聞いている。条例が制定されていないと手当として支給できないので、そのような対応になるとの答弁でした。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。大津島辺地総合整備計画の変更。主な質疑として、開店記念館の整備は具体的にどのあたりを整備するのかとの問いに対し、開店記念館までの誘導路に高齢者の方でも登りやすい手すりを設置したい。また駐車場の舗装などの敷地内の整備、 周辺のフェンス設置、眺望を良くするための視床木の伐採等を計画しているとの答弁でした。対決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。環境建設委員会、徳山駅南北自由通路整備及び駅橋上化工事は約3割減額で生産完了。工事請負契約の一部変更、徳山駅南北自由通路整備及び徳山駅橋上化工事。主な質疑として、工事を進めていく上で事業費の圧縮に努めてきたと思うが、最終的に当初の契約から約3割減となった金額は納得のいくものだと考えているかとの問いに対し、一つ一つを精査し、昼間にできる作業は昼間にするなどした結果、適正な金額になったと考えているとの答弁でした。また、当初の契約金額の算定の仕方に問題はなかったと思うかとの問いに対し、JR の場合は営業しながらの工事ということで、夜間の工事や仮設をしながらやり替える手戻り工事など、安全対策も含めて特殊な要因が多くある。当初、金額を算定したときに、市ではわからない部分については、専門の日本交通計画協会に査定してもらっており、やり方に間違いはなかった、との答弁でした。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。工事請負契約の一部変更、熊毛地区簡易水道送水施設整備工事。主な質疑として、光市区域内の整備工事が完了するとのことだが、完成後の管理はどこが行うのか、との問いに対し、管理は光市水道局で財産としては周南市のものとなる、との答弁でした。また、供用開始はいつか、との問いに対し、木口排水池が完成した後に試験運転を行い、熊毛地区で簡易水道が普及している地域では、平成28年7月から、未普及地域は平成29年度からの供用開始を目指している、との答弁でした。採決の結果、全会一致で可決すべきものと決定しました。